それでは2016年の元旦礼拝のメッセージをしたいと思います。今日は再創造というテーマですが、今年の教会のテーマはですね、私が変わる、世界が変わるという、私が変わる、世界が変わるというテーマで、チェンジですね、今年はチェンジ、というだいぶ前にオバマさんが使い古した言葉ですけれども、聖書を読めば読むほどですね、聖書に描かれているのは人が変えられるという話なんですね。神は何に関心があるかというと、世界にはあまり関心がない。それこそ経済にも大気汚染にも、あるいは、民族紛争にもそんなに関心がない。神は個人に関心がある。一人一人にしか関心がないと言ってもいいぐらいですね。神は人をお作りになった、私たち一人一人をお作りになった。そして、その私たちを神の許可と、またその憐れみのゆえに生かしておられるわけですね。限られた時間にこの地上で私たちを生かしておられる。その限られた時間の中で私たちを変えるというか、育てたいと思っていらっしゃるわけですね。神の関心が人にあるというか、私たち一人一人にあるということ、そしてその一人一人に応じて私たちをこう作り変えるプログラムを、計画を持ってらっしゃる。ただ私たちはその全ての計画を知りません。今年このテーマのもとにですね、一人一人が、私たち一人一人が神様によって変えられていく、作り変えられていくということを経験させていただきたいなと思っているわけです。もちろん私も含めてですけれども。ということで今日はその第1回目の説教なわけですけれども、ちょうど来ましたね、テーマの聖句はイザヤ書ですけれども、イザヤ書は今度の日曜日に、あさってお話ししますが、コリントの信徒への手紙2の3の18をまずお読みしたいと思います。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。まあ、今年の教会のテーマ聖句はイザヤ書を選びましたけれども、まあ、実は私はこのコリントの3の18とイザヤ書と最後まで迷ってました。どちらにしようかなと迷って、結局イザヤ書にしたんですけども、しかしこの御言葉もある意味今年のテーマの聖句、私の中ではテーマ聖句だと位置づけております。非常に重要な、私たちが教えられなければならない真理をですね、ズバリと言い当てている、教えてくれている御言葉であります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは 主の霊の働きによることです。この聖句の一番重要なところは、作り主と同じ姿に作り変えられていきますというところなんですね。ここがこの聖句の中心テーマです。作り変えられていきます。でも何のためにじゃあ作り変えられていくのかということですね。何のために作り変えられていくのか、より立派な人間になってこの世界で認められるためなのか、何か少しは美しく素敵な人間になっていくことでみんなの称賛を浴びるためなのか、もちろんそうではありません。何のために作り変えられていくのかというと、それは主の栄光を映し出すためなんですね。鏡のように主の栄光を映し出しながらとありますけれども、主の栄光を映し出す、これはよく教会で言う言葉ですけどね、主の栄光を表すというか、主の栄光を表すことが私たちの人間の生きている目的だと、人生の目的であると。主の栄光を映し出すというのはどういうことかというと、私たちをお作りくださったこの天地万物をお作りになった唯一絶対の神の素晴らしさを少しでも分かってもらう。人に分からせるということもありますが、その前にまず自分自身がそう思えるということがとても大切なことです。いや、この神様は素晴らしい神様だ、この神様が、私を作ってくださって、そして今日も生かしてくださっている、この神様を信じて生きていることは本当に嬉しいことだな、これも主の栄光を表していることなんです。まず自分自身がそう思って感謝を捧げるということも、これは主の栄光を表していることです。そして今度それが周りの人たちに明かしされていく、あるいは周りの人たちが私たちを見て、私たちと関わる中で、ああ、あの人は信じている神様は本当に素晴らしい神様だな、生きている神様だな、あの人の信じている神様には何か違うところがあるな、そのように人々に思わせることができれば、それももちろん素晴らしいことです。主の栄光を映し出すとありますね。映し出すというのはどういうことかというと、反射するということです。この言葉はもともと鏡という言葉なんですね。ギリシャ語の原文では鏡という言葉なんです。私たちの中には栄光はありません。この後でもお話しますが、ちょっとでも自分の中に栄光があると思った瞬間に人間は堕落するんですね。それこそがまさに罪なんです。私の中に少しでも力があるな、才能があるな、立派だな、そう思った瞬間から堕落するんですね。なぜならばそれは全て神がお作りくださったものだからですから。主の栄光を映し出す、栄光というのは神様から来るものです。神が輝いていらっしゃるんです。私たちをお作りくださり、私たちを生かしておられる神の輝きを私たちは少しでも反射するわけです。去年のクリスマスにヨハネ福音書の中からクリスマスのお話をいたしましたけれども、その時にも何度も読みましたヨハネ福音書の1章9節、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。たった一度だけ神ご自身がこの歴史の中に現れて、その光を輝かせてくださいました。イエス・キリストだけがその中から自ら輝くことのできたお方ですね。私たちはその光を映しているだけです。反射させているだけなんです。くどいようですが、自分の栄光のためではありません。神様の光を輝かせる、自分が称賛されるとか 自分が成功していくこととか自己実現とかですね、今のこの21世紀のキーワードですよ、自己実現ですね。自己実現ほど罪深いことはないですよ。ちょっとでも自分がこの世界で称賛されてもですね、この世界そのものは堕落してるんですから、この世界で称賛されてるっていうのは恥ずかしいことです、むしろ、神様が私たちを生かして私たちを輝かせてくださっているのに、私たちが称賛を受けるとしたならば、それは非常に神の前に申し訳ないことですね。全ては神の栄光としてこれを映し出していく、反射していくということでなければならない。私たちの人生の目的は主の栄光を映し出すことだと。少しでも私を通して神様の輝きが、この世に表されれば幸いなことですね。で、鏡のように主の栄光を映し出すというところの前にですね、顔の覆いを取り除かれてって言葉があるんですね。顔の覆いを取り除かれて、これはこの前の文脈から読むと、モーセが出エジプトの時にですね、幕屋で主なる神様と直に面会をして、その輝きをちょっともらっちゃったんですね。あまりにも眩しくて顔に覆いをかけたってことが書いてあるんです。神様に直接お会いするということも信じられませんが、そのことでモーセの顔が輝いたというのもすごい不思議なことですけれども、あまりにも眩しすぎて覆いをかけたと書いてあるんですね。実はこの言葉はその文脈の中で出てきますが、直接この18節の言葉とはあまり関係ないんですね。顔の覆いを覗かれてっていうのは、まあ鏡の前に覆いをかけてしまっていると。本来私たちは神の栄光を反射するために作られたんだけども、これに覆いをかけてしまっていると。ちょうどこの手話通訳の大田先生のところにセンサーがこうあるんですね。覆いがかかってる状態ですね。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。もうちょっと先生、この辺でやりませんか、この鼻の前あたりで、もうちょっとこちらに、はい、この辺で、はい、あ、これでいけると思います、はい、あ、やっぱり難しいから、ちょっと待ってください。あ、いったいった、はい、あ、すいません、いや上がった方がいいと思いますよ。鏡映りますか。大丈夫です、大丈夫です、はい、でこの覆いというのはちょうどエデンの園でね、アダムとエヴァが罪を犯してしまって、その直後に自らの体を覆ったということがありますね。あのことと関連していると思います。罪を犯してしまったがために神様の前に自分の真の姿をさらけ出せなくなってしまう、そこで自分の体を覆ったというふうに書いてあるんですけれども、まさにその時から私たち全ての人類は覆いをかけてしまって、神様の栄光を映し出せなくなってしまったんですね。しかしその覆いを取り除いてくださったのがイエス・キリストであります。イエス・キリストは私たちの身代わりとして死んでくださり、私たちの罪をあがなってくださった。私たちが神から離れ背いてしまっていたこの私たちが、もう一度神の子となるその資格を与えてくださった。まさにこのイエス様が十字架にお関わりになった時に、神殿の聖女と死聖女を分かっていたあの幕が裂けた、まさに覆いが取れたということと同じでありますけれども、神様の栄光が私たちに直接この輝くようになった。で、この顔の覆いを覗かれてと書いてある言葉ですけれども、これは原文ではですね、完了形なんですね。もうすでに終わりましたっていう言葉なんです。 覆いはもう完全に除かれました、もうありませんという意味なんです。それはキリストの十字架、死と復活によって私たちを覆っていた覆いは全部きれいになくなった。顔の覆いは覗かれて鏡のように主の栄光を映し出し出すということができるようになったんですけれども、映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきますと。主の栄光を私たちは映し出すことができるようになったんですが、まだですね、この主の大いなる輝きを映し出すには、映し出せてはいるんだけど、だけれどもちょっとしか映してない、まだぼやっとしか、映し出してはいるけれども、まだまだもっともっと神様の栄光は、偉大なものですから、神様はもっともっと素晴らしい神様ですから、それが私たち自身に、そして周りの人たちにもっと映し出していけるように、主は私たちを作り変えてくださると書いてあります。これが私たちが生かされている理由なんです。神様は最初にも言いましたけれども、一人一人私たち人間に関心があるんですね。私たちを作り変えたいと思ってらっしゃるんです。ここに作り変えるっていう言葉、これこっちはですね、さっきはその覆いを除くっていうのは完了形と言ったんですね。もう全部終わりましたと、覆いは除かれました。でも作り変えるっていう言葉はですね、進行形なんです。終わりのない、いつまでも続くっていうことです。つまり生きている間はずっと作り変えられていきますよっていうことなんです。どっかで卒業しないんです。死ぬまで卒業しないんです。もう後期高齢者なんてないんです、ね、後期も晩年も還暦もないんです。生きている間は作り変えられ続けていくんです。だから生きてるんです。可能性があるんです。だんだん薄くなる、そんなことはないです。可能性があるから神様は私たちを生かしておられるんですね。作り変えたいがために生かしていらっしゃるんです。もう私は完成したと、もう結構いいとこまで行ってる、あとは惰性でなんて、ね、そんなことはないんです。この1年聖書の中から作り変えられていった人たちのお話をしていきますけれども、一番最初に出てくるのがアブラハムですよ。アブラハムが神様の声を聞いて生まれ育った地を出たのは75歳、後期高齢者、ズバリです。最初の子が与えられた時に彼は100歳。こういうもんなんです、聖書っていうのは。だから皆さん、ああもう私結構いいとこまで来てるからそろそろあとはお迎えだけかと思っちゃいけないんです。モーセがエジプトに使わされた時には80歳、120で死んでるんですよ、ね、もうわしはいい年でこれ辺でもう十分だと思ったらですね、終わりです。そう思っちゃいけない。神様は生かしてらっしゃるということは作り変え続けたいわけですよ。まだまだね、修正の余地は山ほどあるんです、ね、はっきり言いますが、ね、ものすごいあります、ね、この作り変えるという言葉はね、とても重要な言葉なんです、ね、作り変えるというのはですね、ただなんかこう造作を変えるというか、いわゆるマイナーチェンジではないんです。これは英語で訳されていること、英語の聖書にはですね、なんとトランスフォームと書いてあるんです。僕の大好きなトランスフォーマーって映画がありますけどね、あの車がロボットになるやつですけども、トランスフォームっていうのはですね、トランスっていうのはこの別の領域に動くっていうことですね。フォーム、形が別の領域になると。ちょっと例えが気持ち悪いですけど、毛虫が蝶々になるよ、そういうことです。トランスフォームですから、ちょっとまともになったなとかってことじゃないんです。 もう完全に作り変えられていくと、作り変えられ続けていくと。この作り変えるという言葉はですね、このコリント書以外だとイエス様があの山の上で姿が変わったというね、このマルコ福音書の9章2節、イエスの姿が彼らの目の前で変わりという、ここで使われているんです。古い聖書だと、ね、世の晒し屋では不可能なぐらい衣が白くなったと書いてあるんですね。その頃からクリーニング屋さんいたんですけども、もうピカピカになっちゃった、ね、ボロボロだったのがピカピカになったと、ね、もう眩しくて見れないぐらいになった。あそこで使われている言葉なんです。神様はあのいつも私思いますけど、気前がいいですね。もう私らみたいなね、変えたところで大したことはないじゃないかと、ね、もう変わったって大したことありませんよ、ね、うん、いやいや神様はそう思ってないんです。神様はいやいや、あなた変われると、私はあなたを作り変えていくと、私はあなたを蝶々のようにしていくと、トランスフォームしていくと、作り変え続けていくと約束してらっしゃるんです。そのゴールはですね、もっと壮大です。主と同じ姿という。信じられますか？主イエス・キリストと同じような姿、まあこれ英語ではイメージですけど、同じようになるまで変え続けていくって、もう遠いですゴールが。相当向こうにある感じ。でも神様の私たちに対する働きかけはそこまで終わらないんですよ、ね、イエス・キリストにの姿になるまでは変わらないって言うんだから、あと何万年あったっても足りないぐらいなんです。でも神様はそうやって私たちを作り変え続けていくと、もう完全な見本があるわけですから、いや私なんかなかなか変わりそうにないなと、神様はいやいやあなたは変われる、いや私はあなたを変えていくと、あのイエス・キリストのように、あのように私はあなたを変えていくと、栄光から栄光へと変えていく。私この栄光から栄光へとっていうこの言葉はですね、長いことよく分かりませんでした。ポンコツからやや素敵にっていうふうに書いてないんですね、うん、もうガラクタだったけどまあまあ使えるようにとは書いてないんです。栄光から栄光へですから、大して変わってないじゃないかっていうことですよね。思いません？栄光から栄光じゃいいじゃないかと。でも栄光から栄光、ギリシャ語でドクサーっていうんですけどね、栄光、栄光から栄光へと。でこれは先ほど言いましたけども、覆いを取り除かれている。私たちはこの覆いを取り除かれた瞬間にわずかでもですね、神の栄光を映し出すことができるようになっているわけです。もうその瞬間に私たちはもうこの栄光を映す、栄光を表す器になっているんです。もうその瞬間からもう栄光第一段階になっているんです。映せないわけじゃないんです。一応栄光入門に行ってるわけですね、ええ、初心者なんです。第一レベル、まあ、何でもいいんですけど、ええ、ゼロじゃない、できなくはないんです。もう栄光を移すその最初の段階にはあるんです。最初の栄光にいるんです。でもそこからですね、神様が私たちを作り変えてくださって段階が上がっていくわけですよ。第2段階、第3段階、ついにはあのイエス・キリストがそうであったように私たちを作り変えて、イエス・キリストは私を通して父の栄光が表されるようにと生涯言っておられました。あのように私たちは変えられていく。全然ダメだったのがちょっとできるようじゃないんです。もう最初から栄光を表せるように私たちはもうイエス・キリストを信じた瞬間からそうなってると、そこからさらに栄光を大いに表すことができるように主は私たちを作り変えてくださると書いてある。すでに覆いは取り除かれてるんですから、 いや私なんか神様の栄光を表せません、無理です、そんなことないんです、ちょびっと出てます、ちょびっと映ってるんです。イエス様を信じた瞬間からですね、皆さんの中から神様の栄光が現れてます。もうちょっとでも出てるんです。栄光から栄光へですから、邪魔してません。でもそれがもっともっとね、豊かに美しく表されるようになる、そういうことなんですね。それが栄光へと、栄光から栄光へという意味だ、今私は思っております。さあ最初にも言いましたけども、今年のテーマは私が変わる、世界が変わる。神様の関心は私自身が変わることです。これはとても大切なことです。神様の関心は世界を変えようというところにはありません。政治を変えようというところにもない。やろうと思えばすぐできますよ、神様ね。この世界をお作りになった方ですから、光をあれと言ったら光が出てくるんですから、そんなのは簡単なことなんですよ。神様の関心は一人一人なんですね。皆さん一人一人を変えようとしらっしゃる、作り変えようとしらっしゃる。私たちは周囲が変わることを願ってるんです。自分の状況が良くなることを願ってるんです。あの人がこうなればとか、ちょっとでも収入が上がってくれればとか、ね、もうちょっと温暖化が穏やかになってくれればとか、戦争が減ればとか、そんなこと思ってる。それは別に悪いことじゃないですよ。でも神様の関心はね、そこにはないんです。あなた自身がどうかっていうところに神様の関心は、栄光から栄光へと主と同じ姿にあなたを作り変えていきますと書いてあるんですから、私を作り変えると書いてあるんです。あなたの周りを作り変えるとは書いてないんですよ。あなたの周囲を変えてやろうとは書いてないんです、残念なことに。いやいやいや神様ね、私はいいですから、あっちを何とかしてくださいと、ね、そうすればもうちょっと楽になりますから、ね、そう言いたくなるでしょ、ね、みんなそうなんですよ。でも聖書にはそう書いてないんです、聖書にはそう書いてないんです。神様の関心はそこにはないんです。よく言いますがね、人は変えられないが自分は変われるっていうことです。人は変えられません。国も世界も地域も変えられない。で、私は変われる。どんな時にも主の栄光を映し出すことができるように変えられるということです。この世界で立派になるように変えられるわけじゃないんです。くどいようですが、この世界で立派になっても何にもいいことないですよ。この世界で立派になると必ず足元すくわれてね、つまずいちゃいますから。本当に謙遜な人じゃないとね、難しいことです。主の栄光を映し出すのは調子がいい時じゃないんですね。むしろ調子の悪い時なんです。不幸な時こそ私たちは主の栄光を表すことができるんです。もちろん調子のいい時もね、ああこれ神様にしてくださった、神様にいただいた賜物によって、神様が許してくださったことによって、こんなに私はいろんなことができるようになった、本当にこれは感謝ですと言って神様の栄光を表すことができる。あのサンフレッチェのドーグラス選手のようにね、どうもいなくなりそうな感じですけど、お祈りをしてプレーする、ね、神様の栄光を表す、この才能を与えてくださった神を賛美する、そういうスポーツ選手はたくさんいますけども、私たちはもちろん何か素晴らしいことができた時にも神様の栄光を表すことができる。でもそうじゃない時こそね、神の栄光を表すことができるんですよ。一人で寂しくてどうしようもない時にこそ神の栄光を表すことができるんです。なぜあの人はこんなに辛い大変な状況なのに喜んでいられるのか、俺は神様が働いてくださってる、そこに神様の栄光が表されるでしょ、ね、いいことがあって喜んだら誰でも同じなんですから、その違いが主の栄光なんですね。普通の時もそうなんです。どんな時にも主の栄光を映し出すことができるように私たちを作り変えてくださる。 これは主の霊の働きによることであると書いてある。一番最後にこれは主の霊の働きによることです。主の霊の働きによることっていうのはどういうことかというとですね、私がやるっていうことじゃないんですね。自分で自分を変えろと言ってるわけではないんです。主の霊が私たちに働いてくださって、私たちをトランスフォームしてくださるんです。私たちを作り変えてくださるんです。安心してください。もうこれは今年は大変だと、修行せにはいけんのんじゃないか、ね、滝に打たれないと、座禅組まないと、ね、聖書を毎日10章読まないといけないんじゃないかとか、ね、まあそれ悪くないですよ、やってください、ね、でも作り変えるのは主の霊なんですね。主の霊が、つまり私たちが考えたり意識したり努力したりする、そのうーんと深いところ、自覚できないところに働かれるんです。気がつかないところで働いておられるんです。ただですね、もう私は十分だと、ね、もう私は変えられる必要がないと思った瞬間に主の霊は働かれなくなってしまうんです。黙示録にあるように、私は戸の外に立って叩くと、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って、その人と共に食事をすると書いてある。主の霊は私たちが扉を開けて飢えるかもしれないと働かれないんです。いやいやもういいですよと、私はねあなたに作り変えられなくたっていいですよって思ってたらですね、主の霊は働かれないんです。いや今はその時じゃないですよ神様、今はねちょっと他のことが、他の用事があるからこっちなんとかしてもらって、それから私を作り変えてくださったら、そう思ったら主の霊は働かれないんですね。主の霊は24時間365日私たちを作り変えたいと思ってらっしゃるわけです。どんな時でもなんです。この再創造の技がですね、2016年皆さん一人一人の中に起こるとまず信じてください。アーメンでしょうか。はい、信じてください。そして受け入れてください。主の霊が皆さんを作り変えてくださいます。何のためか、主の栄光を映し出すためですよ、ね、ここ間違えちゃいけません。年末にはもうちょっと貯金の残高が増えてるとか、ね、もうちょっと元気になってるとか、ね、そういうことじゃないんです。皆さんを通して主の栄光が、まあ正月これぐらいだったけども、月末ちょっと大きくなって、そういうことじゃないです。もう豊かに輝いてですね、眩しいぐらいに主の栄光が皆さんを通して表されている、そういう年になりますから、ね、主の栄光を輝かしましょう。そのために主は私たちを作り変えてくださる再創造です。私たちを作ってくださった主は、この創造の技はですね、実はね再創造と言ってますけどね、創造の技は終わってないんです。死ぬまで終わらないんです。生まれてから死ぬまでずっと実はね続いてるんです。作り変え続けてくださって。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。あなたは私の父のような地の塵に等しい、卑しくすぐに高ぶって愚かな知恵を振りかざすような、どうしようもないものをも等しく愛し期待して作り変えようと思っておられることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを作り変えてください。あなたの栄光を少しでもこの闇の世に輝き出させる、映し出すために、どうぞ主よ私たちを用いてください。あなたの栄光が必要です。私たちは自分の栄光のためにすぐに生きやすいものですが、どうぞ御言葉を通して、いや私たちのうちに働いてくださる主の霊によって、私たちを常に方向修正し、あなたの栄光を映し出すために用いてくださるように イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。では最後にですね、この御言葉の古い歌ですけどね、ちょっとメロディーはダサくてあんまり好きじゃないんですけど、一緒に歌いたいと思います。
栄光から栄光へと私を変えて、栄光へと私を変えてくださる。主と同じ姿に変えられるまで、主は私を変えてくださる。栄光から栄光へと私を変えて、栄光へと私を変えてくださる。主と同じ姿に変えられるまで、主は私を変えてくださる。主と同じ姿に変えられるまで、主は私を変えてくださる。
どうぞお立ちください。祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集うすべての人々の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では2016年の元旦の礼拝、これで終わります。